説教、床身に近づく獅子どもと牧師。
今日の説教の結論はエペソの神典の手紙の2章の16節に注目します。キリストは十字架を通して両者を一つの体として神と和解させ、十字架によって敵意を滅ぼされました。まあ、そうあります。これはもう少し分かりやすく短く言えば、キリストは十字架によって私たちの心の中にある敵意を滅ぼしてくださったということになります。礼拝に集う私たちは毎週キリストのなさった多くの御業の中から、聖書を通してキリストの恵みを新しくそこに、その恵みに預かることができます。今朝の聖書はキリストは私たちの心の中にある敵意を十字架において滅ぼしてくださった、その恵みを明らかにしております。1週間の歩みにおいても、また小さな家族の中で、親と子の対立や夫婦の対立、兄弟同士の間での、いさかいが、絶えず起こってまいります。14節には敵意という隔ての壁という言葉が書いておりますね。敵意という隔ての壁、心に厚い壁を作って互いに会話をしないとか、あるいは互いにこの交流がないと、そういう状態を作っていく、これが内なる人間の現実であります。政治においても隔ての壁が作られる。でその根底には人間の心の中にある、このガラテヤ書5章の言葉によりますと、敵、争い、そねみ、怒り、利己心、不和、争い、妬み、そういうものが絶えずこの渦巻いている。そういうものが私たちの心に巣を作っている。ですから絶えず怒ってる人いますよね。絶えず争いを起こす人、妬みと嫉妬に生きている人、自分のことしか考えていない利己心の人、これがありのままの実は人間の姿であるというんであります。ですからそういうものはない方がいいんですけど、誰でもあるということなんですね。でそして聖書の時代にはユダヤ人と異邦人の間に実際にそういう壁がこの存在していた。ユダヤ教の神殿というのは20にも30にもこのそういう壁があったんですね。どういうことかと言いますと、この礼拝する場所が一つではないんですよね。この、礼拝の神殿の前に庭がありまして、でそしてその庭のところの庭の外側のところに側に今度は婦人の庭っていうのがあるんですね。女の人だけが入る庭で、女の人だけ特別にこの守られているのかっていうと、そういう意味じゃないんですね。これ逆に女の人はここだけみたいな、これ以上入っちゃいけないってみたいな、そういう壁だったんですよ。ですからこれ婦人の庭で、さらに今度その奥に、それからこのユダヤ人の婦人の人はそこに入っていい。ですからそのまた今度奥の方、外側の方には今度は異邦人の庭っていうのがあったんですよ。 ですからそこには違法人はそこにしか入れない。そこから先にですね、礼拝のもっと礼拝の庭がある、礼拝のその庭がある、神殿の前にある庭があるんですけど、実はもっとその奥に至聖所とか聖所とか至聖所とかっていうのがあるわけですけど、そこに入っていけないんですよ。例えばあの伊勢神宮見てください。我々が簡単に入れますか？我々入れないんですよ。我々が入れるところはもちろんありますよ。礼拝できるようなところはあるんですよ。でもここまで特別な天皇とかね、そういう人だけが入れるような、そうなってるんですよ。だユダヤ教も同じだったって書いてあるんですよ。あるんですよ。ですからこのユダヤ教なんかもっとひどいんですよ。このユダヤ人、この、ここからそれを越えて侵入する者は命を絶たれる。危険ですよと、危ないですよ。命を絶たれてもいいですか。これがラテン語とギリシャ語で書いてあったという、その立て札があったというふうに言われてるんですよね。だからこの絶対にこっちはならないものなんだっていう、ここから先には入れませんよっていう、まあ、そういうものがあった。ですからユダヤ人から見るなら、ユダヤ人でない人から見るならばですね、なんで我々は入れないんだ、そういう思いになると思うんですよ。ですからそれは敵意を感じるものだったとも言えるわけであります。ユダヤ人は自分のことしか考えずにですね、今度は12節にありましたけれども、異邦人というのはイスラエルの民に属さず、そういう市民権がなく、アブラハム以来の神の祝福、そういう約束を含む契約、アブラハムの契約とは関係がないだろう。この世で希望も持たず神を知らない者たちなんだというふうに、ユダヤ人たちは異邦人を軽蔑してたんですよ。お前は神も知らないだろう、アブラハムの祝福になんか預かれないだろう、そういうふうにユダヤ人たちは思ってたんです。一方当時このイスラエルの民はローマの政治権力に支配されていましたね。ローマ帝国の支配下にあったんです、政治的には。そうしますとですね、このユダヤ人は自分たちは神の民だというふうに言うけれども、何ほどのこともないじゃないかと。ローマ人やギリシャ人たちはそういうふうにユダヤ人たちをこの逆に軽蔑してた。お前たちはどうせローマの国に支配されてんだろう。お互いにこうそういう意味では隔ての壁を作っていた。そういうふうにも言えるわけです。一旦作られた隔ての壁というのはなかなか崩せるものではない。実際ベルリンの壁、我々がよく知ってますよね。そのベルリンの壁は1961年から1989年に壊されたんです、ね、崩壊したんですけども、約30年間続いてたんですよ。これ30年ですよ。ベルリンの市長で後に大統領になったリハウト・フォン・ワイツゼッカーは固い壁と向き合いながらこういうふうに語ったと言われています。この壁は必ず崩れる。理由はただ一つ、人間が作った壁だから。神が作られた壁ではない。人間が作った壁は神の手によって必ず崩される。そしてそれが実はこの1898年ですか、実現した。そうこの加藤先生は書いてらっしゃいました。ベルリンの壁は崩壊したけれども、人間の歴史においては崩されたりまた作られたり、絶えずそういうことが繰り返されて、この隔ての壁を実は作り続けてきた。絶えず憎しみから戦争が引き起こされるということが起こってきている。これが実は人間のエゴイズムに、国家の今ね、 自分の国第一主義ってのあるんじゃないですか。これは自分の国第一主義ってのはエゴイズムです。一種の言葉を変えて言えばね、俺が一番、俺の国が、私の国が一番なんだって言ってるんですよ。だからお前たちはどうなったっていいだろう、一種の利己主義じゃないですかこれ。ですから実際に壁を作ったですよね。これ以上移民は入ってきていけないっていう壁を作ったじゃないですか。そういうものは絶えず繰り返されてきている人間の歴史、人間の姿、これを本当の意味で打ち破ったのが、打ち破った存在がイエス・キリストであり、その十字架であったと聖書は言ってるんですよね。主イエスは実際どういう技を行われたんだろうか。例えば一つだけ挙げるとすれば、ローマの百人隊長のしもべがチューブでこの病気になって苦しんでいた時があった。自分の部下ですよね。でその時にこの百人隊長はイエス様に助けてほしい、イエス様に来て癒してほしいということを願ったんですよ。そしてその時に百人隊、このイエス様はですね、分かった、じゃあ行ってやろう、行って癒そうというふうに言われた。その時百人隊長はこう言った、いえイエス様、私のところに来てもらうには及びません、私も百人の部下たちをこの使っている身ですけれども、私が命じれば来いと言えば来ますし、行けと言えば私の部下はちゃんと行います。ですからあなたの言葉をください、あなたの言葉を、あの言葉を、あの与えてください、とそういうふうに、言葉だけで十分ですというふうに言ったんですよ。それを聞いたイエス様はこう言った、なんたるこれは、異邦人にしてはですね、異邦人がユダヤ人以上の自分に対するね、イエス様に対する信頼を持ってる、この百人隊長はなんと自分に対する信頼を持ってることか、そう言ったんですよ。つまりその時にイエス様はその信頼に対してはっきり言っておく、イスラエルの中でこれほどの信仰を見たことはない、あなたが信じた通りになるようにと言った。そしてちょうどそのイエス様が言ったその時にしもべの病は癒されたと書いてある、言ったの、聖書言ってるんですよ。イエス様が言った時に、その言葉を言った時に、その時にしもべは癒されたと言ってるんですよ。つまりそれは神の言葉に対する、イエス様の言葉に対する信頼、神の言葉は文字通りになった、まさに言葉の、神の言葉の力を信じ、権威ある人が言った言葉はその通りになるという、そういう信頼がここにあったということですよね。これ異邦人ですよね、百人隊長ってローマの人なんですから。異邦人であってもこういうことがあったと言ってる。そしてイエス様はそのことを、これほどの信仰を見たことがないと言ってるんですよ。ということはどういうことかというと、イエス様はユダヤ人であろうと、このローマの兵隊であろうと、そういうことに関係なくですよね、そういうものを超えてローマ人であっても信仰がある人に対してはまさにその恵みを表してくださったということでしょう。もう一つの例を挙げるとすれば、ここにもう一つカナンの女の人の話が書いてありますよね。カナンっていうのはずっとその地方の人のこの女の人の娘がこの悪霊に取りつかれて苦しんでいた、 ですからこれもそのユダヤ人以外の人の話なんですよ。そしてこの娘が苦しんでいるので癒してほしいと願ったんだけれども、シュエスはその時はですね、こんな言葉を言った。自分はイスラエルの家の失われた羊に意外にこの自分はイスラエルの人にユダヤ使わされているんだから、子供のパンを取って子犬にやってはいけないと答えたんだ。しかしその時女のこの婦人がですね、それでもイエス様、子犬でもテーブル、机から落ちた、食卓から落ちたパンはいただいてもいいんじゃないでしょうか。まあ食い下がったっていうんでしょうか。そうですよね。正式なパンはもらえないけれども、テーブルから落ちたものであればいただけますよね、イエス様。それを聞いたイエス様はね、これもまた驚いたわけですよ。婦人よ、あなたの信仰は立派だ。あなたの願い通りになるように。で、聖書はこう書いてる。その時娘の病気は癒されたと、このマタイ伝15章を書いてあるんです。これも同じですよね。全くこのユダヤ人以外の女の人がちゃんとした恵みではないような、しかし神の恵みの落ちてのこぼれたようなものでさえも、それでもその恵みであってもちゃんとこの病のこの悪霊に取りつかる娘は癒されたと書いてあるんです。まさにここにもですね、ユダヤ人に対してではなくてですね、このユダヤ人以外の人に対してイエス様はどういう態度を取られたか、神の恵みはどういうふうに表されたのかということがこの2つの例でわかると思います。主イエスはこのようにユダヤ人や異邦人ということの枠を超えて、本当に神を信じることにおいては異邦人もユダヤ人もないんだと。たとえユダヤ人であっても、本当に神の言葉を信じようとしなければそれは恵みには預かれないだろう。たとえ自分はイスラエルの国籍を持っているとか何か言っても、神の恵みに預かることはできないんだと。ここでイエス様はそういう信仰を求めてらっしゃる。まさにこの真実に神に対して生きるかどうかということがここで問われているんだ。そのことを、そしてそういう神の福音そのものを明らかにした。イエスの十字架において、これから行われる、まだイエスの十字架は来てないんですよね、ここの段階ではね。このしかしイエス様の十字架において、このルカ伝の23章には神殿の垂れ幕が真ん中から裂けたというふうな記述があるのを我々が知っていると思うんですよね。まさに神ご自身がこの裂けたっていうのは、この受け身形で書いてあるんですけども、これは神が主語となっているっていう、まあそういう文体なんですよね。ですから神がこの神殿の垂れ幕を神が破ったという意味なんですよ。神ご自身がこれを破ったんだと。旧約時代の神殿の隔ての壁を取り除いたということを意味してるんですよ、十字架において。そして実際にそういうふうになったのは40年後、イエス様が生きてた時から40年後、つまり紀元後70年に老婆によってこのエルサレムの神殿は破られたんですよね、崩れたんですよね。そういう形でこの神殿の垂れ幕が、神殿の隔ての壁が取り除かれたと言われる、そういうふうに書いてます。こういうことであります。この14節にこの敵意という隔ての壁を取り壊しと、まあ、ここの主語はキリストというふうに考えているといいんですけど、キリストはご自分の肉において敵意という隔ての壁を取り壊し、またその次には律法を廃棄されましたというふうに書いてありますよね、14節から15節にかけての。この14節の取り壊したというのは、口語訳では取り除いた、 まあ、ですから垂れ幕そのものを取り除いた、あるいは敵意を取り除いた。文語訳聖書はこれを小墓地たまえり、小墓地というのはもう今ほとんど日本語を我々の間では使われてないかもしれませんけど、これを全部捨ててしまった、もう破棄してしまったという、そういう意味であります。小墓地、これ本当は漢字で書いてあるんですけど、もうあの文語訳聖書は漢字で書いてます。そして小墓地というふうに平仮名ってます。でこれは壊すとか崩すとか破壊するという大変強い意味があります。しかもこれを壊したのは神ご自、キリストご自身であり、神の側から壊したんだ。敵意を壊したということですよ。人間は敵意を作っていくんですよ。神はこれを壊したって言ってるんですよ。人間は敵を作っていく。悪魔は人間の心の中にあるこの罪を用いて敵を作っていくんですよ。神は一生懸命これを壊すんですよ。だから皆さんどうですか、礼拝に来ている時はなんとなく我々も心が平安になるんですよ。とか一旦礼拝終わったらね、また悪魔がね我々のところに入ってきてね、敵を作るんですよ。だから家で喧嘩するんですよ。神様のところに来て、神様がこれを壊してくださる。ところが悪魔はまたその次にですね、敵意の種をまいていくんです。そういうことなんですよね。だからもし我々が礼拝しなくなったらね、我々の心に敵意という雑草がねもう蔓延していくということですよ。我々は教会に来てるからね、敵意が刈り取られてね、これを取り壊されて、そして平和な、これ平和っていうのはヘブライ語でシャロームではないですか。これはイスラエル の挨拶の言葉ですよね。こんにちはとかというところ、みんなそれ平安がありますようにとかいうふうな言葉でシャロームって言ってるわけですよ。もし我々が礼拝しなくなったならば、やっぱりシャロームでなくなってしまうんです。平和でなくなってしまうんですよ。だから神がその敵を壊してくださるからです。まさに神が敵を壊し、悪魔が敵を作っていく、次々と作っていく。まさにユダヤ人は異邦人を、異邦人はユダヤ人を互いに敵視していた。ここでですね、ある人の言葉、初見先生の言葉ですが、敵意は敵とは違います。むしろ敵を作る心です。敵というのは他者です、他人ですよ、他の人ですよね。ところが聖書は敵とは書かないで敵意と書いてるんですよ。どういうことかというと、敵意はまさに自分自身の中にあるということですよ。敵意を作っていくのは我々自身だって言ってるわけ。私たちは敵ばかり考えて、相手がのことばかり考えて敵意を忘れています。相手に対して否定的に働く力、自己しか認めぬ心、そういうものが先ほどガラテヤ書に書いてあったじゃないですか、前のページにこう書いてありますよね。敵意、最後に敵意、争い、そねみ、怒り、利己心、不和、争い、妬み、そういう心をは我々自身の中から起こってくる、我々自身の中にあるということ。そしてキリストの十字架はこの私たちの中にある、まあ、言葉を変えて言えば人間の罪と言ってもいいと思うんですよ。人間が根っこにあるもの、雑草の種が我々の中にあるんですよ。罪の種があるんですよ、我々の中に。だから時にいた時がいろいろ熟して、罪が熟してそういう行動になってくる、そういうものが生まれてくる。罪という種から いろんな雑草が、敵意が生まれ、憎しみが生まれ、争いが生まれてくるものであります。その最も中心にある、奥深くにある罪を神、キリストは敵意という、それを砕いてくださった。まさに相手の、自分のことしか認めない、自分が第一だ、自分が大事なことは分かります、しかしそれは自国第一主義と見ているのと違うはずなんですよね。他の国も認めなきゃなんないんじゃないですか。他の人も認めなきゃなんないんじゃないですか。まさに敵ということを忘れている。キリストは敵を滅ぼしたのではなくて、相手を滅ぼしたのではなくて、人間の中にある敵意を滅ぼしたんだって言ってるわけです。まさにこのことがですね、今日我々を通して教えられるこの16節の言葉ね、キリストは十字架を通して、十字架によって敵意を滅ぼされましたと書いてありますよね。人間の罪を滅ぼしてくださったんだという意味であります。キリストは十字架において人間の肉の心の中に巣食っている肉の心、罪を打ち砕いて神に向かう心、霊の心を作るために十字架の上で血を流された。コロサイ書には武装解除したという言葉があるんですよ。武装解除した、罪によってこの武装されている人間の心、その罪を、その、まあ、ちょうど武装解除ですから、いろんな武器でね、固め、身を固めているようなものでしょう。その武器を取り上げちゃうっていうのが武装解除ではないですか。そして平和が来る。それと同じように、人間の心の中にあるその罪を打ち破ってくださった、打ち砕いてくださった、その、そして霊の心、神に向かう心を与えてくださった。十字架の上でそのために血を流された。我々は自分でどんなに敵意をなくそうとしても、自分自身の力では新しくなる道はない。人間の心の根底にある罪の力は決して弱くないものだ。我々も経験してますよね。悔い改めてもね、またもう次の時にはまた同じようなことやってる。喧嘩ってのはもう一回で終わんないじゃないですか。いろんな形でやっぱり我々あるじゃないですか。結局我々が肉の思い、肉の人間ですから、多分地上が終わる、地上の人間、地上の生涯が終わるその時までそういうものがあるってことだと思うんですよ。最終的にはね、我々が肉の体を離れて、まあ、霊的な存在になった時に初めて解放されるようなものなんですよ。しかしそういう恵みを我々は礼拝において、キリストにおいて神に向かう心、霊の心を与えられていく、これが礼拝ですよね。礼拝ですよ、これが。ですからこの次に5番目に入りますが、人間はいろいろな工夫をして新しくなろうとしています。しかしそれらはすぐに古びて消え去ってしまいます。それはその新しさが本当の新しさではなかったからであります。どの工夫にも、どんな工夫にも罪がまといついていたからです。罪からの解放ということがなければ、どんな試みも結局堂々巡りで少しも進みませんし、新しくならないのです。つまり罪、すなわち神との関係が変わらなければ人は変わりようがないのです。神様に向かっていくという心がなければ 人間は新しくなることはできないんだって言ってるんですよ。本当に新しいということはどういうことでしょうか。それは罪ではなく恵みによって生きるということです。神との関係が全く変わるのです。罪のゆえに神に対して敵対していたものが恵みによって神と和らぎ、神の愛を確保するに至るということです。そういうことになった時に初めて人間にシャロームというものが戻ってくるんだ、与えられていくんだ、平安な心っていうものが与えられていくんだ、ここに新しい人間が生まれるのですと書いてます。新しい人に作り上げて平和を実現しというのが15節に書いてますよ。キリストはそういうふうにして私たちを平和を、シャロームを私たちの心に与えて、そういう形で私たちを新しい人間にしてくださるんだという恵みがここにあるということです。この恵みを信じるときに人間は新しくなっていくんだ。先ほど読んだこのイザヤ書52章、そのイザヤ書の中に神は私たちに平和の福音を告げる、シャロームの福音をですね、私たちに告げ、そして神に近づく信仰の道を通して人間を新しくする、そういう恵みをもたらしてくださったということが、もたらしてくださるということが、あのバビロンの捕囚ということの中で、そういう経験の中でそういう恵みを与えてくださった。このですからこのイザヤ書の52章の方ですね、ここにこう書いてありましたよね。こうエルサレムの廃墟、エルサレムがもうめちゃめちゃになってしまったような時じゃないですか。自分たちの心もめちゃめちゃになってたような、だからバビロンに対する憎しみとかそういうものに満たされてたイスラエルの民。しかしその時にこのイザヤはこの52章でいかに美しいことか、山々を雪巡り良い知らせを伝える者の足は、彼は平和を告げ恵みの良い知らせを伝え、あなたの神は王となられたとシオンに向かって回る。神はここに来たんだ、そういう予言を語ってたわけです。まさにこれはイエス・キリストを通してこの予言は実現してきたんだ、来たんだというのが新約聖書ですよね。自らの血を流して私たちのうちにこのシャドウを作ってくださったんだと言うんですよ。まさに彼は平和を告げ恵みの良い知らせ、福音を伝え、救いを告げ、そして神は王となってくださった。救いの王、主の主、恵みの主がここに来てくださった。私たちを立て直してくださる方が来てくださったということじゃないですか。喧嘩してどうしようもない人間、家の中でもね、そういう人間どうやって新しくなったりいったらんだろうかとみんな考えると思う。いろんな工夫するかもしれない、その工夫も必要でしょう。しかし根本的にはその人が神の前に本当にへり下って神に向かっていった時にのみ、神との関係が新しくなった時にのみ、神からの平和、シャロームは来るんだ。それは罪の許しということだからです。そうして我々は人に対してもね、今度はシャロームを語ることができるようになっていく、こうそういう技をすることができるようになっていくんだ。だから皆さん礼拝は大事ですよ。私も1週間いろんなことを経験してね、喧嘩してね、もう1週間来ちゃうんですから、とにかく日曜日になったら、そしたらやっぱりここでもう一回新しくされていくんじゃないですか。もうせざるをされざるを得ない、新しくされざるを得ない、 平和な心に なされていかざるを得ないっていう、そういう恵み、それは礼拝の恵みなんですよ。だから礼拝に来なさい。そしたら本当に新しくされ平和なものになっていくことができますよという恵みが今日私たちに語られているわけであります。一番最後のところにこう書いてますよね。イエス・キリストによって一つの霊に結ばれて御父に近づくことができるのです。ここにはイエス・キリストによって、イエス・キリスト、聖霊、父なる神、御父という、この三位一体の神の働きが書いてあるわけです。そういうふうにして我々はキリスト者としてこの立つことができるんだ。キリスト者とことの恵みがここにあるということであります。ヘブライ書にはこういう言葉がありますね。私たちが持っているこの希望は魂にとって頼りになる安定した怒りのようなものであり、また死聖樹の垂れ幕の内側に入って行くものなのですと書いてある。先ほど言ったようにそこまで入っていけなかった、しかしイエス・キリストによってこの隔てのこの垂れ幕は取り除かれて神のところに入っていくことができる、本当に神に出会うことができる。イエス・キリストによって聖霊によって結ばれてこの父なる神に近づくことができる、神を信じることができる、それはちょうど安定した怒りのようなものだ。怒りとは何ですか？船をつなぎ止めておくものじゃないですか。どういうことか。外の海はどんどん荒れているわけじゃないですか。しかし怒りを持っているならば、その怒りがちゃんとその船を動かない、動いてもしっかりと流されないようにしてるっていうのが怒りじゃないですか。この世でいろんなことがあって叱るべきですよね。ありますよね。しかし流されないで本当に私たちの人生の、ここに希望と書いてますよ。私たちの持っている希望というのは安定した怒りのようなものだ。私たちを本当に神の御前にとどめて、聖霊によってキリストによってこの希望を私たちのうちにしっかりと持つことができるようにしてくださっている。神を信じるときに希望を持つことができるんですよね。だから希望は怒りのようなものだっていう表現になっていると思うんですよ。だから礼拝するっていうことはどんなに大事か。この世の中でいろんなことを経験してもう嫌になっちゃった、もう絶望だ、みんな思うの経験する。しかしここに希望があるんだと、望みがあるんだと、希望を持っていくっていうことがここにある。この希望はまさに死聖所の垂れ幕のうちに入って神ご自身に出会うというようなことじゃないですか。神を信じるということですよ。私たちの毎週の礼拝は私たちの魂に救いと平和をもたらして、平和をもたらして動くことのない安定した怒りのように、私たちを希望の神にしっかりとつなぎ止めてくださるんだということを言ってるわけ。ここに希望があるよ、神を信じることの中に希望があるよと言ってる。この神に支えられて今週も我々はそれぞれの戦いに出ていきたいのでありますお祈りします。